はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新十助新と、
新十助首里石峰と、
ケージャージです。
よろしくお願いします。2月24日、水曜日でございます。
あーっていうの忘れたな。
ねえ、忘れんねえ、これやらないでいいですから。
待ってたでしょ。
ねえ、もう安心してました。もうなんか言ったら言おうかなと思ってましたけどね。ね、
たまげって言ってました。
あ、言ってた。
いや、言ってないです。
言ってました、
今日。いや、いつもたまげとは言ってないですから。あー、ね、
一発目からね。
いや、でもね。はい。まだまだ寒いですけど。
寒いっすね。
ちょっと、うん、まだまだというか今日寒いっすね。
今日寒いっすね。
昨日、うん、一昨日ぐらいはちょっと変な暑さだったじゃないですか。
うん、確かにちょっとあったかいというか、
ちょっと楽さというか、う
ん、あれがひどいですね。涼しいぐらいの。
なんか悔しいっすね。
なんでよ。
どうしたんですか。
このいろいろさ、うん、文明が発達して、
はいはいはい。
うん、
そんな中さ、うん、もう一旦もう人類がもう全てのピラミッドの頂点でしょ、もう。
まあね、
ある意味、
まあ、食物連鎖の頂点であるでしょうね、
ある意味ね、
はいはい、
天候に左右されてさ、
うん、
雨だっつって走って、
はいはいはい、
影に隠れて寒い寒いっつって、昨日は暑かったのに、うん、悔しいっすね。
うん、まあ、天にはね、
なるほどね、
なかなか勝てないと、自然現象にはやっぱ勝てないから人間は、うん、ね、難しいんじゃないですか、
まあ、こんな時はでもやっぱりあれですよ、うん、グリーンジャンボ宝くじ今日からですから、
いや、グリーンジャンボ宝くじ、
そんな自然の脅威とかも、
脅威とかも
一等、
うん、
前後合わせて6億円当たれば、
うん、
もうヘナチョコサイサイですね。
何のヘナチョコサイサイってや。もうどうしようもないよ、6億当たっても。
ずっと雨に当たっても大丈夫です、僕は。
いや、それ精神的な問題でしょ。実際は雨に当たっているんだから、
人類の
根本的な解決になってないでしょ。
人類の H がね。
H が、
うん、滑っても密集した。グリーンジャンボ宝くじです。
うん。何の宣伝だば。
すごい計算ですよ。
全然執着した感じしないですよ。
1ユニット1000万枚を17ユニット売ってですよ。
はいはいはい。
誰に何いくら当たっていくらもらえば大体採算ってこの計算が半端ないこと、その H が結集されてるわけです。
いやいや、で執着した感じしないんですよ。ケイちゃん下がったんですか。じゃあ
まだです。
あ、まだなんですか。
今日からなんで。
あ、なるほど。この宝くじは必ず買うみたいな。
まあ必ずというか、まあまあ余裕があれば買うようにはしてますね。
あ、なるほど。
ケイちゃんさん可愛いのがさ、
うん、
前のこの今の発売されてるやつの前の大きいやつですかね。
あ、年末ジャンボ宝くじ、
それを買うっつって、
はいはいはい、うん、
手チラッと見たら、
うん、
このラッキーになる手相、うん、太いマジックペンで自分で書いてたのよ。
そうそうそう
やってましたね。しかもこの
おーっつって
ね、O-1 グランプリの二次予選の時でしょ。
そうい
や、なんかね、うん、その1、2ヶ月ぐらい前からちょっと知り合いに、
うん、
なんか居酒屋とかでこう、お前こんなやっとけみたいに、
はいはいはい、
別に俺の仕事上とか関係なく、
うん、
とにかくいいこと起こるからやっとけマジでっつって多分やってたんですよ。
はいはい、
うん、最近すっかりなりを潜めてしまいました。ほとんどやってないんですよね。
ああ、でもこのやった時はやっぱなんかいい効果とかあったんですか、その手相の金運なり。
いや、ちょっとわからないんですよ。
ああ、
まあ、でも手相書いても本当に効果あるって言いますからね、
うんうん、まあ、そういう説は聞いたことあるけどね。
また書こうかな。じゃあ書こうかな。
いや、もう買う前に書いた方がいいんじゃないですか。
そうですね。
太ければ太いほどいいらしいですよ。僕も後で調べたんですけど。
そうなの
らしいですよ。
なんかはもうわけわからんくなります。じゃあ濃さとかは、濃さ、濃き、
濃き、ちょっと庭取りできてえし、濃きじゃないよ。
濃ければ濃いほど、
濃ければ濃いほどいいんじゃないですか。
いや、こけへん、ニワトリだったばや。ニワトリやってたばや。
いや、じゃあやろうかな。
でもなんか、宝くじ当たったらさ、高額ね。
うん。
結構人生が狂うとかよく言うじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい。
おー、あれはなんで、まあ人が寄ってきてとかってことも
うあるだろうし、ついつい隠したくても、隠すって決めるさ。こういういっぱい失敗例聞いてるから。
うん。
で、なんか言われるらしい、当たった人も。
その、
お金渡されるときに、
はいはいはい、
言わないでくださいよっつって。
ああ、なるほどね。
あ、銀行なりなんなりで、
銀行なりなんなりで、
は
いはい、でもやっぱり金遣いが荒くなって、
うん、
なんか最近振る舞いいいなっつって、
うん、
実はさ、ちょっと少なく例えば見積もって5000万当たったんだよっつったとしても、
うん、
結構周りが寄ってきたり、
うん、あ、言っちゃうでしょうね、う
ん、あとはその1億急に手にして、
うん、
今までそんな1億とか貯金もないような状況から、
うん、
そっから車買ったり何々、まあ、1億もあるから大丈夫だろって買うさ、
うん、
そっから全て使い切った時に、うん、もう今までのあれが 頭の中に擦り込んじゃってるから、
うん、はいはいはい、
1億ゲットした時の
もういい時のマックスがもう頭にこびりついてるから、
もうそれ以上いかなくなるんだって、
はいはいはい、
もう稼げなくなっちゃうんだって。
あ、しかも今の話で言うと、うん、もう沖縄とかって、うん、もう隠すの難しそうじゃないですか、うん、例えば銀行員とかの人でも、うん、どんなに守秘義務があるって言っても、うん、例えばこの渡した人が、うん、なんかこの銀行員の中のなんか小学校が2個下とかの、うん、関係性だとしたら、
怖い怖い怖い、
あ、そういうのがあって今日2個下の誰々覚えてるみたいな同級生がチラッと言ってしまったりとか、
うん、
余裕でありそうじゃないですか、
うん、なるほど、
うん、この島で、
だもう、うん、バレるって分かるんだったらもう逆にバレる方向で行って、
はい、
俺も当たったことないけど当たったこうシミュレーションやるんですけど、
はい、
うん、堂々と言うんですよ、まあ、アメリカ人というか外人は堂々とやるじゃないですけど、まあ、あっちゃちょっと置いといて日本人の、まあ、文化レベルとしてですよ、はいはいはい、俺当たったんだやったぜっつって、
はい、
さあみんなどんどんクズども寄ってこいみたいな、
あ、でも聞いたことないですねそのの
もし俺に寄ってきたやつがいたらこいつはクズだぜさあどうするみんなっていうぐらい堂々と言っとけば、
なるほど、でもそんな言われても僕はもう寄りますね、じゃあクズでいいですよ、
うん、そうそうこいつクズだ、もちろんこっちは何もしないよ、もちろん、はい、
あ、もう言うだけよ、
ビタ1も上げるわけないじゃないですか、
別に
俺とりあえず行っただけだから、俺は当たったんだ、
攻撃が最大の防御というか、
まあ分からんけどさ、やったらやったでどうなるのかなみたいな、
うん、じゃあ もし当たったとしたらもちろん水曜オリジン青でも発表するんですよね、
もうもしだから当たったらよ、シミュレーションだから
やってほしいな、
じゃあクズリスナーさん来てくださいっつって、
じゃあクズリスナーって何
かしら、クズリスナーだと思う人は来てください、
そうそう、俺にたかりたいやつはクズってことだよ、
はい、ああなるほど、
俺が当たったからってもうおはようございますって言う人も全部クズってわけではないからね、
たかる人はですね、
そうそうそうそうそう、
うん、なるほどね、う
ん、俺当たったんだっつって、うん、俺にたかるやつはクズだからな、みんな見ててくれよっていう、
でもその作戦いいですね、いいし見てみたいですね、
まあ、そういうタレントっていうか外人だったら関係ないと思うんですよ、
ああそうなんですね、外人
分からないですよ、うん、あ、なんか堂々とするじゃないですか、あの文化的にというか、
は
いはいはい、
うん、
まあ俺はやりたいことやるんだみたいな、
うん、
金くれよバカ野郎お前っていう文化っぽいじゃないですか、
まあまあちょっと大ピアノにしてるというか、うん、
まあ、でも日本人はちょっと違う気がするから、
うん、
それぐらい言っとけばまあまあ寄りにくいかなと思って、
うん、
うん、そうですね、
俺から金借りたい、オッケー分かった、いいよじゃあつってマスコミ全部呼んでから力でさあ俺は今からこいつに1000万貸せるぜ、うん、こいつが返すかどうか楽しみだなみたいなとか、
ちなみにこの
やるとかさ、
どんくらい あの妄想をするんですか、シミュレーションというか具体的にはないですか、なんか6億円とか1億円とか100万円とか、
ちょもうなんていうんですかね、しょうもないんですけど、
はいはいはい、
そもそも当たったことがないんで、
うん、
これ以上の妄想ができないんですよ、
う
ん、
あ、なるほどね、
妄想といえどもも
う一歩目でクズども寄ってこいっていう妄想で、うん、そのもう防御で止まってるんですね
あとはもう、うん、もう本当に月15万ぐらいで質素に暮らそうかなとしか思ってない
それでも
なるほど、ね、
余りますよね、
まあまあまあどれぐらい当たるかはちょっとイメージあんまりしてないんですけど、
う
ん、
最高いくらすか、
最高6億とか
6億
もっとか、
今回だったら前後合わせて6億1等だけで4億ですね、
でも4億あったらもし僕が当たったら1億ぐらいは相方にもあげようかなとか 思っちゃいますよ、
ね、あ、なるほど、ニヤニヤしながら今
なんか思っちゃいますよね、
本当に、
まあ、で4なんか 1億だけでいいさ、なんか4億もあったらさ、
いやでもこれ考えるね、4億あったら1億誰かにあげようとか、う
ん、あるよな、
ただ、
うん、親に
そうそう、ただね、俺分からんけど、うん、
はい、
もちろん当たったことないし、でもまあ、宝くじって税金かからないさ、
はいはいはい、
1億上げるってなったら、
はい、
これ相続税的なもんがつくわけ、
あ、なるほど、
もらったやつは、
はいはいはい、
もらったやつは
もう5000万ぐらいごっそり行かれたり
とか、なんか取られると思う、
はい、贈与税だ、贈与税、
じゃ一回上げるじらしてから戻ってきたら勝手にこいつが5000万吹っ飛ぶシステムなんですね、
もうなるだから
勝手に借金5000万になるんだ
もう急によだからもうなんか宝くじ自体に共同で買いましたとか名前を署名した方が、
なるほど、
そしたら分割できるとかって聞いたことありますよ、
あ、これ結構シミュレーションしてますね、
いや、ちょ、聞いたん
です、情報仕入れてますよ、
聞いたんですよ、なんかテレビの情報
とか、あ、なるほど、
分からないですよ詳しくは、さらっと情報なんで、
いやでもちょっとあのこのラジオでも何度か言ってる話で、うん、ケージャージさんはルーティーンがすごいって話じゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ
もう毎朝食べるのはこれって決まってるとか、
もう決まってますね大体、う
ん、だから例えば俺とかシンとか、うんまあ、宝くじでなんか5億円当たりましたとかなったら、うんうん、もうそれこそもう朝から夜までもうイタリア料理食ってドイツ料理食って、うん、もう今まで食ったこのやつを食いあさってね、
うん、食に
もう、うん、やりまくったりもういきなり高級車買ったり、高級車買ったりね、まあまあいろいろ贅沢をすると思うんですよ、
は
い、
やりまくったり
ケージャーさんのやりまくったりは違う、ね、違う、ね、やりまくったりは食いまくったり
の、ね、ドイツ料理の後にやりまくったり
違う、これはね食いまくったりっていうことの同義語今のは、
あなるほど、
ね、いや
で
お前幸運者唾半端ないよ
いいじゃないですかそれは、ね、だからケイちゃんさんの場合はルーティーンすごいから、そのルーティーンはなんか崩さない可能性も高いっす。
無理でしょ俺の頑固っぽさは。もう今最強のカチンコチンな頑固ですよ僕。だからさっきも言ったけど、
はいはい、
だからルーティーンじゃないけど多分ね俺15万ぐらい、まあ、質素な生活はするっていうイメージは一応あるわけ、
はいはいはい、
分からないっすよもちろん、あんな体験入ってたらさ絶対いろいろ贅沢はしたいと思う
ですよね。
うん、ただ同じものを新しいものに買い替えそうなイメージありますね。
ちょっと10円20円アップしたやつみたいな
とか、例えば今着てる服を全く同じ服の新品に買い替えたり、
うんうんね、ガラケーと、うん、一応スマートフォンも持っとこうかなみたいになりそうですよね。
ああスマホは持ちそうですね。
俺 ちょうど昨日調べた、はいはい、ガラホ買いたいなと思って。
あ出たガラホ。
ガラホ、
はいはい、
ガラホっていうのはあのパカパカの携帯で画面でタッチもできるっていう、
スマホと2つできるやつ、
はいはいはい、
だからちょっとし見たんですけどやっぱ高いんで、みんないくらしてんのかなと思って、スマホとかいくらで買ってんの、いくらなの。
これなんかね、いろいろなシステムがあるんですよ。
この本体価格は知ってるでしょ。本体価格は知ってるでしょ。
本体価格多分例えば iPhone、
うん、
8万とかするんじゃないですかね。
うわやばいな。
多分ですよ、僕が新品今多分6まで出てるんですよ6。
うん、
うわそれぐらいか、もうちょい上か。
お兄さんもじゃあ全然安い気がすんな、ガラホの方が。
あでもただその割引とかがあるんですよ。例えば、うん、新規で例えば経営者さんだったら買うじゃないですか、
はいはいはい、うんですよね。
その割引が、うん、で8万分全くチャラとか、
はいはいはい、うん、なるほどなるほど、
なるんですよね。
2年使ったら機種代は返ってくるとか、なんかそういう契約が、
なんかだから本体代が書いてないからわけわからんわけ、うん、俺久しぶりに見たから、
はいはいはい、
普通商品なのに書かないってもうわけわからんないさ、
はいはい
はい、なんだったらなんかあの シミュレーションみたいに書いてるわけ、あの料金シミュレーションみたいな、
毎月これぐらいですよ、
うん、なんかこの契約した場合の料金と本体価格のこれを月々いくら、もう急にこんななってるから、
あもうこれ自体がいくらだ
わっていう、いいわけよこういうの、いいわけよみたいな俺なんかで、うん、一体これいくらなんだって聞きたいっていうか、
プランによるとかじゃなくて、うん、これはいくらだわっていう、うん、
それが知りたいのに全然書いてないから、う
ん、はいはいはい。
ただなんか俺の流れでは多分で2万7000ぐらいなんですか、2万7000割引かどっちかなんですよ。
あ逆に割引か、
割引されて2万7000なのか、ちょっとそれも分からないわけ、
はいはいはい、
なんやっぱこの2万7000はみたいな、
数字は書いてあるけど
なんとか価格って書いてるから、
この数字の大元はどこにあればっていう、
引いてんの、うん、どれぐらい引いたのとか割引なのもうよく分からなくて、
はいはいはい、はい、
まあ、でもじゃあ俺やっぱ安いかもな、スマホより。
そうそう、
ケイジャーさんがちょっとスマホに一歩近づいたっていうか、
ちょなんかネットからの、はい、あのこの着信みたいなメールがあるんですけど、はいはいはい、もう俺の携帯では容量がでかすぎて、
は
い、入ってこないわけよ。
あ、あ言ってましたね、
もう
なんか文字化けが来るね、
文字化け半端ないわけよ。
はいはいはい、はい、
大事なもうこれ、このなんていうの、暗証番号は持っときなさいよのメールも、うんうん、もうここな文字化けしちゃってるから、
なるほど、もう
どうしようかなと思って、
もうどんどんソフトが発達しちゃって、
そうそうそう、
もうドラクエが差別だ、ファミコンでできなくなったみたいな、
だから IT 差別また始まったわけIT 業界差別、
まあまあ、進化しちゃってますからね、うん、ハード自体が、
だからもう最初の話の H ですよ、人間の H が逆に
人間を
差別、 H 差別になり始めてるわけですよ。
H 差別、
H 差別です、だから
H が人間を食らい始めた、
うん、もうそうなっちゃって、
いやかっこよさよ、やそんな話してた、
結局科学がさ、
結局はもう奥手に入れたら何でも手に入りますね、うん、っていう話ですよ、うん、H も
いやいや、エイちゃんその話してた。まあまあ最近雨降っても大丈夫みたいなね、うんまあ、メンタル的な話はしてましたけど、うん、ね、ということでもう皆さんの宝くじ情報もね、うん、あればお待ちしておりますということで、
大事ですよ、うん、宝くじ情報、
はい、ではメールアドレス、うん、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
オリジアワーではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はタイフーン FM オリジンアットマーク FMNAHA.JP ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP または電話番号 050-3539-1178 タイフーン FM までお気軽にお問い合わせください。
ってなんでもないよ。
たくさんの応募待ってるからな。
さあこの時間はこの企画いきましょう。コーナートライアル、はい、水曜オリジン青では3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。その3つのコーナーのうち一番メールが少ないコーナーを淘汰させて、新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうという企画でございます、
はい、
さあということで3つのコーナーあるんですけれども、一つお知らせがありまして、うん、実は、来週の3月2日水曜日の放送なんですけれども、うんはいはい、収録放送となっておりまして、ね、うん、まあこれまた前も言っていたの、新トスケと純選手の純トスケというユニットのライブを東京で行うということで、うん、ちょっと飛行機のね、便の都合上、収録放送にね、お付き合いいただきたいということで。
気をつけてくださいね、もう昨日の今日ですから、飛行機はね。
ああ、ありましたね。
ありましたね。
ぜひ、行き帰ってください。
いや、もう本当にこの安全だけは、もう一番大事に ね。
お願いします。
あんな一生トラウマになるはずな。
はい、うん、嫌だな。
嫌だな、あんなのな。
ああ、もうしっかり安全に行きたいと思います。
はい、
ということで、この収録の放送はこの後、8時からでよろしいんですかね。
うん。
8時からありますので、うんう
ん、はい。
この後、放送、生放送終了して、8時までの間にメールの方も募集しておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは、企画に戻りましょう。
うん。
3つのコーナーのうち、まず1つ目はこちら。
おぉ。
あなたの座右の銘、教えてくださーい。
さあ、いいっすね。
はい、こちら、あなたの心にとどめ置く、オリジナルの励ましや、戒めの言葉を教えてください。
うん。
さあそれでは本日もいただいております。国分寺の加藤ちゃんさん、
うん、
うちの台所のコンロは au 説明、
うん、
あこれがもう座右の銘になってんだ、うん、うちの台所のコンロは au、ね、説明があります、
うん、
au ショップでおじが、
うん、
お宅の台所のコンロは何をお使いですかって聞かれて、
うん、
ih ですと答えるところ、
はい、
au ですと答えてしまった。
そういうことか。
それを聞いて私は au っていろんなものを引っ張るんだなと感動したのです、
うん
う
ん、
ほう。
確かにそんぐらい勘違いしますよね。
うん、いろんなものを引っ張るっていうのは、
うん、
まあ、勘違いしやすいっていうかという意味の引っ張るってことですかね。
引っ張る、
いろんなものにかかってる、かかってるは違うか、
引っ張る、
おう、
なんか手出してるってことじゃない？
そうそうそう、俺もそっちかなと思った。会社自体がいろんなこう部署というか、
おお、ああなるほどなるほど、そういうことか、
かなとは思ったんですけど、はいはいはい、僕も
お湯全般を担当してるのとなんか au えなんか eu みたいな感じでありそうっすけどね。
なるほど、
もうそういう会社自体が、
うん、u がお湯の u で、
おお、しかしこれを座右の銘にしてるというね、
すごいね、気づかないね、
すごいですよね、うん、これは座右の銘だから、
知らなかったよね、
もう人生の基盤ですよこれが、国分寺加藤ちゃんさんの、
そうよ、
お
う、いや、いっぱいあるんじゃないですかこういう もう名言、名言というか座右の銘
的な、座右の銘のうちの一つですね、う
ん、これ胸に刻んでいつもメーンとかやってるんでしょ、うん、
シュールだな。
なるほどね、
シュールな光景だそれは。
なるほど、
ね、うん、うちの台所のコンロは au という、うん、国分寺の加藤ちゃんさんの座右の銘です。
ありがとうございます、う
ん、続きまして、フラービットさんからいただいております、
う
ん、
ありがとうございます。
しんとすけさん、はい、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
初めてメール送りました。
ありがとうございます、
うん、
あ、こちらもしかしてね、読んでいったら分かりますけど、うん、読んでいきましょうね、
はい、
日本語はあまり上手ではなくて、皆さんは内容が分かりますならいいなと思います。
いいなと、
私の座右の銘はアダプト&オーバーカム。
かっこいい、かっこいい。何？
翻訳するなら、うん、適応し、そして克服しますの感じですね。
適応しり、
ね、そういうことかな、
うん、適応し、
あ、適応、
適応ね、そうそうそう、このあれなんていうんですか、進化とかの、
なるほど、
うん、適応ですね、そして実はフェイスブックを見たと、台湾地震救済のために募金箱を設置したことが感動しました、は
い、
いやいやいや、私は台湾人ではありませんけど、うん、台湾が心から大好きです。だから君たちが感謝します。ありがとうございます。フラービットさんからいただきました。
ありがとうございます。
フラーラビット、
フラーラビット、これね、
フラービット、
これ実は言っていいのかな、うん、この前僕たち3人が台湾に行った時に、あのバスでお知り合いになった香港人の方のメールだと思うんですよ。
あ、と思うんですよ。びっくりした今。
っていうのも僕にフェイスブックであのメッセージ来てて、
はい、
あのメール送りましたっていうフェイスブックでメッセージ来たんで、
うん、
多分この方だと思うんですけど、ただただこのちゃんとね、ラジオネームもつけてきてくれてるんで、
いや、じゃあすごいよ。
フラーラビットちょっと、
そう、クレイジーな口も入ってんのよ。
クレイジーなウサギ、
そうそう、だからウサギのラビットじゃなくてフラービット
ですよ。
おう、だからこのちゃんとフラーの意味も分かってるのか分からんけど、奇跡的にフラーになってるのか分からんけど、
おう、ラビットに F がついてんだよな。
ですね、あ、なるほど。ウサギだったら英語表記では RABBIT だけど、フラービットは FLABBIT なんで、
あれじゃない、フラワーとかけてんじゃない
かな。
花ウサギやに、
なんか意味があるんかな、この英語は。
いっぱいかかるのがありすぎてあれですね。
ありますね。
お、うん、まあでもすごいですね。
いや、ありがたい、ね、
台湾人の、あの、うん、台湾地震救済の募金箱の
当たってるのかな、だ本人さんがその人なのかどうかも知りたいですね。
あ、ですね、
うん、うちらは今勝手にこうその方じゃないかと思ってやってますけど、はいはい
はい、ね、フラービットさんがもし、うん、この前お会いした香港の方だったら ね、またぜひそっちの件もメールいただきたいと思います。
いや、ありがたい。なんか、ね、全然そういえば対話もやってますからね。
ですね、
本も、
ね、カニシューマイの差し入れを
デイジ食いたいな。
フラービットさんから、
ね、今だったら多分あの黒猫山とかで ね、
まあ、そうね、
もう24時間以内に来るんじゃないですか、香港だったら。
募金で感動してるって話してんの。なんで俺たちが食い物を催促して
る。危ない危ない、すぐ横が出ちゃった。
適応し克服するだよ。
ね、
あ、そうね、
ぜひもうカニシューマイに適応していただいて。そして克服してね。
アレルギーなのかな。何かしらの。
さあ、ということで、
うん、
まだありますよ。
お、ありがとうございます。
ビッグノーズです。
ありがとうございます。
座右の銘、1年後は未来、辛口は辛い、家庭教師はトライ。
お、
ダジャレやし、これ
ダジャレ。いい感じ、いい
感じ、ね、3発のダジャレやし、これ。
うんうん、
ね、1年後は未来、辛口は辛い、家庭教師はトライ、うん、0分前にいただいております。ね、1分以内に書いてますよ、ビッグノーズさん。
でもなんか深い、うん、深いような気がしてきましたね、なんかね。1年後は未来のおかげで、家庭教師はトライまで、
うん、
なんか深いような気がしてきましたね。
うん、深くないよ。
俺はただのダジャレではないと思う。辛口は辛いも何か人生において、
おお、
何かも俺は深いと思う。
もう想像は自由ですから。
トライさんからはちょっとスポンサー料いただきたい。
すごさようや、
もらいたいですね。
いや、もう行っちゃってるから。
いや、すごさようや。
いや、いっぱいあるのにさ、家庭教師なんて。
いや、ありますよね。
トライさんだけやっちゃったらさ、しかもこの辺首里は激戦でしょ、
うん、
そ
りゃそうですね。
で、目の前にもっぽいのあるしね。
まあ、もうこの学習塾ありますし、
うん、家庭教師ではないですけど、う
ん、誰もこれ聞いていい子と思わないよや
すぐスタディって言うよってなりますね。
あかもしれないよ。
どんどん言えって言われるよ
言うよって
言うよじゃない、逆にバカにすんなって怒られるよ俺たち、トライさんからお前。
まあでも名言いい座右の銘です ね、
うん、1年後
つまり何なのかな。
とどのつまりはダジャレでしょこれただ思いついたら適当に書いてるんだよ。
ダジャレ最高ってことか。ダジャレ最高
って、ダジャレ最高って、そうそう、とどのつまり、うん、ダジャレ最高っていう、
あいいっすね、
格言ですこれは、うん、さあ続きましておばんです、センダリーナです。
チョイス、
今日の格言、
うん、
首を寝違えたらじっとしんとすけ、
あ
かっこじっとしとけです。
はいはいはい、
まあ、これは座右の銘のコーナーに送ったってことでいいんですかね、今日の格言ってことは。
ね、ダジャレです ね、
これ、 ねこれもダジャレきました、きましたね、
うん、
以前寝違えて首が痛くなりました、
うん、
首や肩を回しても痛みが悪化する一方でした、
うんうん、
いつもの接骨院でマッサージをしてもらってからさらなる激痛が、
あら、
しかし大事な用事があったので痛みを我慢し運転しました、
うん、
いつもより慎重にゆっくり走り、後方確認は首ではなく上半身をひねって行いました。目的地に着くと駐車場には車がいっぱいで、私はすごい狭いところに駐車をしなければなりませんでした。
きついきつい。
私は上半身をひねって後方確認したつもりだったのでしょう、うん、バックで電柱にぶつかりバックライトを壊してしまいました。それから怖くなってタクシーで整形外科を受診、レントゲンは異常なしとのこと、
うん、
その日のうちにリハビリ室でマッサージや温熱療法など理学療法を受けました。しかし2週間通っても一向に治りません。そこでネットで検索したところ、寝違えたらすぐに安静冷却するのが一番いいことが分かりました。接骨院も整形外科医も理学療法士もやってることが真逆じゃないか通院を止めると徐々に痛みが消えていきましたとさ、
うん、
その後寝違えたかなと思ったら揉まない、動かさない、温めないようにしています、うん、翌日にはすっかり痛みが消えていますよ、うん、めでたしめでたし。おしまい、プレゼントは首を寝違えた時に安全運転で送ってくれる背の高いメガネの似合う男性希望です。
うん、ありがとうございます。
寝違いか
ね、
いやもう万年ですよ僕も寝違いは。
そうなんすか。
ほぼ万年。
あ、これって癖になるようなもんなんすね、うん、寝違いって。
もうダメなんじゃないですか、このなんていうの、咳なんていうの、これ
髄が、
髄が、髄のやつが、
髄のやつが何そのおぼろげな部位。
いやもうとにかく腰痛とかももう安静が一番ですよ正直本当に。
温めるのもダメなんすか。
いやわかんないですけど、
はい、
とにかくもうやるなってことです。とにかく
何もすんなと、
もうやらん方がいいと思います僕は。
へえ、寝違いか。寝違いは
大変ですよ寝違い、うん、でももう接骨院って大変ですね。首直でやらしたんですかね、
うん、あどうなんですかね。接骨院のマッサージって書いてるんでやっぱりもう直接ってことなんじゃないです。
寝違いの対応としてちょっとまずかったかもしれないですね逆に。
じゃあもう接骨院自体も寝違いはもう分からんよやって思ってたかもしれないですよね。
うん、まあ、でもなんかまだ2種類いるんじゃないですか。全くやるなっていう、何もやるなっていう人と、いやいやいや、うん、こういう腰痛はこうした方がいいとか、寝違いはこんなした方が治るんだって、
はいはいはい、
2種類のうちの
もう逆もいますもんね。
その、うん、やる方に当たってしまったんじゃないですか。
はいはい、もう温める、温め上空に当たったんですね。
むち打ちとはまた違うんですかね。
むち打ちは
寝違いは多分あるでしょ、同じ首の角度をでずっと放置してて、
うん、
凝り固まっちゃってるんでしょ。
おお、
腱が、ね、筋が伸びて、
うん、寝方を違ったってことか。
むち打ちも一時的な同じような筋の伸び方だと思う。
あ、もういますけどね、一瞬でこの寝違いの
ゴキっていうね、
お、うん、何時間分が一瞬に来たみたいな。むち打ちは
じゃないんですかね。
おお、
むち打ちと同じ治療しちゃったんかな。
あ、なるほどね。あ、お前はむち打ちになったことあんの。
ないけど。
おお、
うん、
あ、なるほどね、
うん、
なるほどね。あ、いや、むち打ちと一緒かなっていうか、なんかあるのかなと思って。
バックライトでしょ、うん、でランプも割ってその後整形外科行ってみたいな、うん、相当金かかりますね本当に。残念でしたね。
むち打ちの経験はないんですけど、原付乗ってて後ろ信号待ってて、うん、後ろにいるタクシーの運転手がコツンと当ててきたことあります。
うわ、
うん、それソフトタッチ、
ソフトタッチ、ソンってなって首もソンってなったんですけど、
う
ん、後ろ向いたらもう運転手が
うわ
グイングイングイングってやってましたね。
うわ、そうなんだ。
どんな気持ち悪い運転手だった
の。多分あれ帰ってたんでしょ、あの お客さん乗せた後に書いてるでしょ。
なるほど、オートマチックの悪いところが出たんだ、うん、オートマチック現象で、
まあでも何事もなくてよかったです ね何事もっていうか、まあまあまあ大したことがなくて
ね、首を寝違えたらじった新都スケート、
うん、いい座右の銘
ね、いただきました、うん、さあということで、以上あなたの座右の銘教えてくださいは4通いただいております。
おすごい、
ありがとうございます。
あるんすねやっぱり皆さん
ね、うん、さあそれでは、続きまして、うん、いきましょうか、うん、続きましてこれいきます、
行ってください、どれ、
あ、いきます、あ、じゃあいきますか、
うん、行ってください行ってください、
続きましてはこちら、リスナーは見た聞いた
よいしょ、
こちら、新都助やケイジャージの架空の目撃情報を教えてください、うん、過去実際の目撃情報ももちろん OK ですと、うん、ビッグノートさんよりいただいております、
ありがとうございます。
先日自動販売機がたくさん並んでいるところで、うん、首里石峰を見ました、はい、うん、首里石峰は一つ一つ自動販売機の釣り線の出るところを確認していましたが、 あれは何をしていたんですか、 お金とお肌に困ってるんですかといただいております。
そういうとこあるよな。
いや見られてましたか、
お前な、お肌も困ってるんだ、うん、
いやお肌も困ってるの関係ないでしょ、この自動販売機の釣り線のところとは。
何やってたの
ね、
釣り線で、
うん、いやこれ実はね、うん、なんか卑しい感じに見られがちなんですけど、うん、この釣り線の出るところで、うん、やっぱりこのガサガサしてたら、うん、まあ普通の人は、うん、なんかこのお釣りを、うん、なんか取り合わせれば狙ってるんじゃないかみたいな、
う
ん、
頂戴したいなみたいな、
うん、頂戴したいなみたいな感じに見られがちじゃないですか、うんうん、実はね僕違ってて、うん、この自動販売機いっぱい並んでるところでついついしちゃう癖なんですけど、うん、ね、このやっぱり釣り線とかお金って汚いじゃないですか、
うん、
ね、いろんな人が触ってますから、ま
あ、そうですよ、
うん、それなりに金がついてますしお金には、
うん、
ね、だからその金が一番溜まってる場所が実は僕は世界の中で一番あっちだと思うんですよね、釣り線の出る場所、
金が、
うん、金が溜まってる場所、
なぜそんなところ、
ね、だから僕は冬場ウイルスが繁殖しやすい時期にあちらに行ってね、もう誰にもバレないように、うん、手のひらサイズよりも小さい、もう指の腹サイズぐらいの小さいスプレーを持って、うん、シュシュシュシュシュシュとね、一箇所一箇所除菌して回ってるんですよ。
優しさなんだ。
そうなんですよ、
除菌、うん、この冬に菌があんまり繁殖すんの冬って。
いやもう乾燥してますからやっぱり。
あ、そうなの、はい、夏場とかそういう時期かなと思ったらそうでもない。
いやもうこの時期はあのお金についてる金がもう一番動きやすい時期なんですよ、うん、
なるほど、は
あ、じゃあ、ま、自動販売機にこのうつ伏せになって、
うん、
自動販売機の下を見てたの、あれはどうなの、
あれさらにあれはね
さらに加えてきた。
あれも
あれは実はね、うん、見てたお前、
見てた俺、
うん実はこのやっぱり自動販売機の前っていうのはやっぱり人の往来が多くなりますから、
まあ、
うん、ね、やっぱりそれなりに地面が汚れてね、うんうん、でその地面からまた発生しやすいっていうウイルスがあるんですよこの時期冬場。
おウイルス、
うんうん、だから俺ちょっと癒しって見られがちなんですけど、うん、自動販売機の下見てから釣り線落ちてないかなっていう風に見られがちなんですけど、うん、実はあれ俺この耳にねもう人目には見えないような小さいこのカプセル埋め込んでてねでそれを地面にこすりつけて除菌してるんですよあれ地面を除菌してるんですよあれ。
吸収してるみたいな感じかも。じゃあ世の中の菌、
そうそうそう、菌をもう除菌してる、
ね、そうなの。下見てその挟まってるパンティーを探してるわけじゃなかったんだ、
はいはい、パンティーじゃないよや鼻からパンティーじゃないだろ
あ、じゃないんだ。消毒してたの。
消毒してたんですよ俺。
いやすごい、ね、いい人だな。
いやすいません、バレてましたか。いやさんこんな、
まあでもいいことなんでね、
大っぴらに言うことじゃないですけどね、うん、いやということでビッグノーズさんから、うん、こんな目撃情報がありました、
はい、
ありがとうございます。
なるほど、
ね、うん、続きましてもまた国分寺の加藤ちゃんさんから、うん、目撃情報来てます。
お、ありがとうございます。
首里石峰さんが清水健二さんと入れ替わって、うん、何ばか月でスッチーさんとドリルすんのかいせんのかいをやってるのを見ました。これは闇営業ですねと見られてましたか。
そうなの。
いやー見られてましたか。
すごいっすね、放り込みますね。
右、今日右頬押さえがちだけどどうしたの、大丈夫。
いや大丈夫大丈夫、
うん、痛いの。
いや痛くない痛くない、
抑えがちで右方、
いや抑えがちだけどね、うん、これ迷ってんの、うん、ね、これ言おうか言わんかね、
うん、完全に闇営業ってことですか。
そうっすね、これはもう言わないといけないですかね、
バレたらやばいな、
うん、あ
代表に
新喜劇ではもうかなりのネタじゃないですか。
はいはい、でも闇営業なんですけど、うん、これね、あの誰も気づいてないっていうか、もしかしたらシーンは気づいてたかもしれないけど、うん、この闇営業をしたっていうのが実はあの先月の起承転結オリジンレイブの時だったんですけど、うん、だから僕はその時起承転結の時は実はあのナンバーグランド花月の方でドリルすんのかい、うん、せえへんのかいを清水健二さんと入れ替わってやってたんですよ。ってことは清水健二さんは、うん、実は僕として起承転結に出てたんですよ。
いや俺も気づかんか
った、気づかんかった、
もう相方が気づかなかったらもう、
でも僕が聞いたことあるのは、
う
ん、このドリルするのか、ドリルまあ棒を作ったのはこいつっていうのを聞いたことあるんです
。あさらに
種類の実家で取れた何かって聞いたことあるんですよ、あれ、
あの、はいはいはい、
一応まあまあまあ
自然薯的なものでしょ、
まあまあそうそう、
ベースはね、
ベースはね、うん、
その情報はどうなんですか。
この情報もまあまあ当たってますよ。
当たってるんだ。すごい、もうじゃあ全部がっつりお前さ、じゃあ
まあまあ一応だから、
なんでこんな金になる、もうなんていうの、スターになるチャンスのネタをわざわざ人に置き換えてやってるんですか。
いやただブレインは全部あっちなんですよね。
そうなんだ、
もうただただこの棒が俺んちから出てきただけで。
へえ、
ね、そうなんですよね。
ちょっとオンでやってみて。
はい、
ちょっとオンでやってみてよ。
うわマジっすか、
うん、お願いします。
これやったら、うん、これやったらバレますけど大丈夫ですかね。
大丈夫です、はい、お願いします。
いきますよ、
うん、
ナンバーグランド花月バージョンでいきます
よ。はいはい、ありがたい。
ドリルすんのかい、せえへんのかい、すんのかい、せえへん、すんのかい。どうでしょう、ね、
もうオンなのかオフなのかも全然わからない。何なの、俺はオフに見えたけどな、
ね、どうこのさんにいまいちわかる、俺いまいちもうちょっとわからないわけ実は。
あ、この人がですか。
人がってこのギャグが何回かチラ見はしたことあるんですけど、がっつりわかるわけではないっていうか
ね、
うん、
これはね、うん、そうですよね、うん、
いやまあでもよかったです、なんとなくイメージはできました。
いやいやでも、うん、ね、まさか見られてるとは。
ああ。
というコーナーで当たってますよね、これは。
そうですよ。
気をつけないとバレないように、これ、闇営業は。
うん、ね、闇営業バレてましたね、
うん。
というコーナーで当たってますよね。
当たってますよ、それは。
ね、こういうコーナーですよね。
うん、
さあ、ということで、
うん、
リスナーは見た、聞いたのコーナーですね。
うん、
以上、2通いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あら、ってこと
は。いや、いいっすね。
さあ、あと1つか、
そして、うん、3つ目のコーナーじゃいきましょうか。
はい、
はい、
子供っぽいラジオ相談室。
よいしょ、新コーナー、新コーナーね、
新コーナー、こちら、どうして空は青いの、どうして海の水はしょっぱいの、うん、など子供っぽい相談を送ってください。
おお、
うん、3人がヒロシっぽく答えます。
博士っぽくとか
じゃない。博士だわこれ。
マジで。
ボケですね今のね。
ボケです。
ボケです。
ボケですか本当に。
でさっきね、オリちゃん聞いてたら芝居太郎か博士って呼んでたけど、芝居太郎か広志って呼んでたね。
おお、はいはいはい。
なるほど。
博士と書いて。
どっちじゃ、どっちが当たりなんですか。
いやでもどっちが当たりなの。
いやでも普通に考えたらこれは博士でしょ。
広志とも呼ぶでしょ。
いやでも広志っぽく答えますはおかしいでしょ。
この文脈、まあ、俺が今言ったのはそうだけどさ、今のはボケさ。お前はこれずっと持ってただろお前。なんだばや。
本当にボケだった？
最近なんかここでたまにボケるじゃないですか。リスナーさん、はい、あこれやりながら、
うん、
めっちゃなんか流されるんですよ。すって。もうずっと俺今の完全に分かりやすいだろって思いながらも、うん、スーって流されて、はいでは行きましょうとか言われて、
うん、
もうお前変われも俺とこっち。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
俺も
ごめん、
俺はこっちもいっぱい、
俺も iPad 見たりしてるからさ。
どういうこと、どういうこと。
あれなんか、
ごめんごめんまで。
どういうこと、ごめんごめんごめんごめんなさい。
ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、はい、変なボタン押しました。
俺か
なんか今消えてますね。
あ、多分これ。
あ、そうそうっす。
あ、よかったよかった。
よかったよかった。
うん、あ、スイッチがあるわけですね。
なるほどね。あ、危ない危ない。あ、
ん、
あ、危ない危ない危ない。
あ、大丈夫大丈夫。
じゃあ行きましょうか。
お、
じゃあ質問来てます、今日も。はい、子供っぽいラジオ相談室に。生理戦闘さんから、足が速くなるにはどうしたらいいですか。
なるほどね。
来てますよ。
これは担当の博士いらっしゃいます？
あ、大丈夫です。皆さん入ってます？
俺のが入ってないのか。
なんか急に切れた感がありましたよね。
なるほど。お、俺完全切れてんじゃないこれ。
喋ってもらっていいですかちょっと。
はいはいはい。はっはっは。
大丈夫ですかね。
へえ。入ってますか。へえ。
いや変なマイクテストのやつ来た。
へー
変なマイクテスト担当の AD 来た。
へえ。皆さん聞こえてますか。あ聞こえてますということで。
じゃあ大丈夫ですね。
はい。足が速くなるにはどうしたらいいですか。
うん。あこれ簡単ですね。
スタジオには3人も。
簡単ですか。
もうみんな同じ答えがあるんじゃないですか。
じゃあ、ね、シュリー・シミネ、
ヒロシ。いやいやいや、ヒロシで今や。
子供っぽいヒロシでお願いしていいですか。
いや、子供っぽいヒロシ。子供っぽい博士でもないし。
じゃあ、次の足が速くなるにはどうしたらいいですか、僕がじゃあ。
まあ、ちょっとじゃあ。
うん、ね。これはもう同じですよ。
ねえ。いやこの質問、整理整頓くんはね、
うん、
きっとかけっことか、運動会とか、やっぱり走る機会がね、この時期多いし、うんうん、また足が速い子ってのはやっぱりモテますからね、この時期の。
なるほど。
小学生なんかな、
うん。そうですね。チーターの肉を、公設市場で買ってきて、うん、お母さんに焼いて、ね、もらって食べたらいいと思う。チーターの肉。
それですね。まさにそれですね。
これがね、やっぱり、昔から、やっぱ肝臓が悪かったらレバーを食べれとか、よく言うじゃないですか、鶏のレバーを食べれとか、
はいはいは
い、悪い部位を、悪いもの、その部位を食べて治せみたいな。
なるほど。
足が速い動物の肉を食べてね、
うん、
その効能を得るというかね、
なるほどね。
動物の。
はいはいはい。
こうするといいんじゃないかな。あとは、
ですね、
輪ゴムを親指からかけてね、
うん、
こうバッテンにして、かかとにかけたら、これ本当に速くなるって。
本当に
本当に速くなる。
なんすか
本当にと言いますと。
あ本当にもうチーターと一緒ぐらいで、
あチーターと一緒ぐらい速くなると、
やった後のその輪ゴムも一緒に食べると本当に速くなる。
あ最終的にはミックスして
輪ゴムも食うんだ、
食うかなと私は思ってます、う
ん、なるほど、 なるほど、まさにそれですね。うん。
聞き手がもう博士みたいになるの。全員博士
か、まあ、
全員でも博士だから、
ね、博士は一人がいいんかな。
いやまあまあでも全員博士だからね、うん、別に、
うん、まあまあそっかそっか、
うん、
どうでしょうか。
これは難しいですね。
なるほどね。
チーターの肉。まあそうですよ。
うん、
まあ身近にいる、速い子の肉でもいいですしね。
うん。
たかしくん、速い。
うん。
パクーでもいいですし。
ね、これはもう、うん、もちろんたかしくんの許可は得ないといけないですよ。
許可は得て、
ね。腕力とか欲しかったら、まあゴリラの肉食いとか、そういうことですよね、なんか。
そうですね。
うん。なるほど。
太ももの肉を、ね。
うん。太もも。
丸々上げて。
特に特に
ブエノチキンに持ってってもいいかもしれない。ブエノチキン持ってって、
うん、
この口と肛門にこの、ね、熱鉄の棒を刺して、
うん、
ぐるぐるチーターを巻いて焼いてもいい
か
も
しれ
ない
。丸焼きのやつ、
ね、
中にあのガーリックとかいろいろ詰めて、
はいはいはい、
食べやすいかもしれないですね、
うん、
それだ
と丸焼きだ、
うん、
そうするとブエノチーターになっちゃいますけどね、
うん、ブエノチーターに、ね、うん、なる時もあるでしょ、それは
これはもう、
うん、
これですよ。
間違いないですね、
うん、お
う
お
う、はい、
うん、そうですね、う
ん。大丈夫かな。あと一個質問、整理整頓さんから。
お、いいですね。
どうしてお笑い芸人の人は人を叩いたりするの？
なるほど。
なるほどね。
これは大変だ。
うん、これはいい質問ですね、うん。
まあでもこの中で叩く役割といえば、
何ですか？ツッコミ。
ニキビ博士さんぐらい。
そうですね。ニキビ博士、私ですね。はいはいはい。
なぜ叩くのかをちょっと知りたい。
科学の実験で失敗してこの肌になってしまった。
ねえ、もう違う、それは違うよや。
実験の慣れの果てが。
慣れの果てじゃないよや。
肌ということで。
いや、そんな頑張った勲章とかじゃないんですよ、これ。
どういうことなんですかね、でも。
いやいや、これはもうあれでしょ、
うん、
いやいや、お子さんの質問ですからね。
うん。
ああ
そうですよ。
なぜ、お笑い芸人さんは、人の頭を叩くのか。
うん、はいはいはい。
ね、
うん、
これにはね、深い理由があるんですね。
うわ大変そう、うん、
ああなんかね、
うん、
人が変なことを言うんですよね。変なことを言う人がいるんですよ、ね、それをもう、うん、その子供の気持ちになってね、君と同じ気持ちになって、
うん、
お前はおかしいぞっていうのを伝える役割をしてるんですね、
うん
うんうん、
おかしいぞエキスを注入してるの、叩くことによって。
そうそう、おかしいぞエキスを注入して、
うん、
でこのおかしいことを言う人をもう悪者にでっち上げてるんですよ。だから僕もよくお前おかしいぞっつってパンパン叩いてるんですけど、
はいはい、
一回ねあったのが僕たちのアンパンマンのネタっていうのがありまして、
はいはいはい、
でこのアンパンマンやってって俺が相方に振って、
うん、
で相方がずっとなんか、うん、僕はパンアンマンとか僕は顔パンパンとか、 僕はアンアンアンとかもうずっとアンパンモンをやらないっていう、
はいはいはい、
ネタがあるんですね。
おいいっすね。
でお子さんも見てて、うん、でネタ終わりでいやありがとうございましたって客席回ってる時にもうこのお子さんが相方の周りに群がって、うん、ずっと間違ってたよって
あ
みんなにバッシング食らっててアンパンマンだよアンパンマンずっと間違ってた人だって言われてて、うん、あれはなぜそうなったかって言ったら僕がずっとお前は間違ってるエキスを注入して、
うん、
あでこのお子さんたちはこの人が間違ってる人だっていう風に映るという。
なるほど、ね、
共犯じゃなくて、
うんね、
俺の単独行動そうそう単独犯行か
単独犯行に仕立て上げてるという、うん、そういう効果があの叩くと叩くということ、うん、意味にあるんですね。
なるほど、
うん、
だから叩くのはど なんですか。こいつの何悪者に仕立て上げるということですか。
悪者に仕立て上げてる
上げてるっていうことなん。
こいつは間違って
る。お笑い芸人の人が叩くのはこいつを悪者に仕立て上げてると。
こいつは間違ってるぞと。
なるほど、
正義なんだ、うん、歪んだ正義か。
そうもうこれはもう対立構造ですよ。だからうんね、正義と悪も対立構造を作ってるってことですよね。
うーん、まあ、なるほど、
分かりやすく分かったかな。対立構造とかちょっと難しいこと間違っちゃったね悪とか正義と関係なくてね、間違ってるエキスを注入したってことだよ。
う
ん、ボケの人が構成してったらね、その叩かれすぎて注入されまくって、
うんうん、
いつかツッコミになるわけですからね。
うん、
構成して、
ね、なるほど、
悪者、なるほど、悪者からいい人へと、う
ん、でもただ不思議なことに、うん、あの芸人のおじちゃんたちはお金が欲しいから間違ってる方はずっと間違いっぱなしっていうね、
うんうん、なるほどね。
この構図はなかなか変わらないんですよね。
分かったかな。
まあ叩くわけなんですね。じゃあもうしょうがなく
です、ね
うん、
芸人さんは、
はいはいはい、
こうして
整理整頓さんの悩みはね、
うん、
2つ解決できた、
うん、いやすごいっすね。より良い人生送ってほしいっす ね、
この博士っぽいコーナーのところ、うん、終着点に行き着くまでに尺がすごいっすね。
すごいな、
うんそうね、
まだまだ来てますね、
うん、いや頑張り頑張りましょう。
ペース上げましょう、
うん、はいはい、行きましょう。
ビッグノーズさんですね、
うん、
ありがとうございます。
ビッグノーズくんかな、
うん、
その昔に鬼を倒した桃太郎のね、
うん、
子孫はね2016年のね、
うん、
今何してるのと、
うん、
子孫ね。
なるほど。
これは
もう簡単ですよね。あの au の CM 出てますよね。
あれですね、
au の CM で鬼ちゃんで、
うん、
あなるほど、あれも子孫の一人なんですね。あれも今
子孫の一人として、うん、
なるほど。
昔野口英世のこの本当の子孫が分からないですか。あのお金の CM 出た、ビザカードの CM 出たのを覚えてないですか、
うん、全然わからない。そんなの
野口英世の子孫と、
ほう、
あとは何だっけ、1万円札の福沢、あ違う、
福沢諭吉さん、福沢、
あ当てるんじゃん、うん、
といたじゃないですか、二飛謎か、
まあ、5000円昔の
二飛謎役の3人が、
うん、
ビザっつって、
うん、
CM 覚えてないですか。
あ分からんな。
子孫、
あなんか
本人がじゃなくての
野口英世役の人が、野口英世の子孫が、
あ、そんな、
あ 孫か、
子孫が自分の、
あそうそうそう、
親のメイクしてたって、親っていうか
もう
先祖の
めっちゃ似てたんです
よ。ややこしいことしてますね。
まあじゃあ au の CM は全く同じことをしてるってことですね。
そうです。じゃあみんな芸能人ってことなんだ、う
ん、みんな芸能人、
芸能人、鬼さんは今芸能人でやってると、
桃さんも、
ね、CM ね出てるということで、うん、鬼の子孫が、
だから桃太郎も退治するとき、
うん、
まあ、全滅ではなかったんでしょうね、
うん、
だからちゃんとね、
うん、
しこりが残らないように未来で、
なるほど、
憎しみ合いになっちゃうじゃないですか。
これも昔話担当博士の宮城先生が言ってるから間違いないね、これはね。
なるほど、
うん、
昔話宮城先生、もう枠作っちゃったね今はめちゃった昔話先生、
昔話先生、
なるほど、
昔話研究家の、
ね、テンポ上げようってたからテンポポーンってやったの、うん、急にこんなふうに、ん、
どこで今のはどこでどこで切れてんのお前は。
分かったかな、ビッグ
ね、分かったかな、
なるほど、はい、芸能人のね、やりましたということで、う
ん、まだ来てます。
お、
アムロナミヘイくんです。
ありがとうございます。
アムロナミヘイくん、
アムロナミヘイくんはワニ小学校1年生ですね。
あ、
うん、書いてますね。
さそうですね、うん、
僕のパパはママのお尻をいつも触ります。
うわ、
でも僕がママのお尻を触ると、うん、もうやめなさい、お尻は触らないのって怒られます。
うん、
僕のお友達のお尻を触ったら友達は泣きました。
あ、
泣くほど嬉しいのかと思ったら先生からお尻は触ってはいけませんと怒られました。
うん
うん、
どうして僕は怒られるのですか。パパだけずるいです。
なるほど、
なるほど、
パパね、
うーん、
大人のね、そういうのがあるんですね。
はいはいはい、
なんていうんですかね、まあベタですけどね、うん、お尻にはやっぱり希望が詰まってますから、いろんなね。
そうです
ね、うん、お尻には希望が詰まってると。
詰まってるんでね、うん、まだ年はもういかない子供が触る場所ではないんですよね。
はいはいはい。
人の希望にちょっと入っていくときは、うん、それなりのリスクを背負わないといけないです、大人という責任を持ってね、
うんうん、
だからそれぐらいの、あの社会的地位がないと、お尻触ったらあれなんで怒られますよ、まだ子供
社会的地位、うん、あとまだ子供じゃ割れてない可能性もありますからね、大人になって2つに割れた時に、
うん、
希望、希望、まあいいですわ、
いいいいですか、
今もういいですわ、もう
今もいいですか、
まあまあ、もういい、大丈夫です、
昔話先生だから一応は、
そうで、もう昔話だけじゃ僕はもうや
りません、なんで涙目だわや
僕はね
テンション低さよや、
うん、子供はね、はい、まあまあ二十歳ぐらい行くと、うん、触れるんで今は我慢してくださいっていうことですね、
うん、はい、でもたまには喜ぶ人もいますよという、
うん、
ね、
うん、
やめてちょうだいって言いながらテンション上がってる先生を探しなさいっていうね、
夜先生ですね
夜先生じゃないよ、
夜博士の
一番向いてないよ俺
次のいきますか、
お、はい、
国分寺の加藤ちゃんさんですね、どうして新十助と純選手はカンカラに来ようと思ったの、どうして二組一緒だったの、どうして三月だったの、
うわ、
これはもう薬師してってことですね、
すごいですね、上手っすね、
でも子供にも、ね、分かってるというね、う
ん、加藤ちゃんさんも来るの、
加藤ちゃんさんもね、
いや絶対来るでしょ、
うん、来るって言って
よ、ありがたい、
うん、うん、
なぜやるんですか
ね、まあこれはなんて言うんですかね、うん、まあこのカンカラーカフェに
欲望で、うん、大人の欲望、
うん、大人の欲望、
結局は僕たちも、まあまあ誰かのお尻を触りたかったってことですね。
なるほど。
いやそんなことないよ、や。
地位を上げたかったってことです
。なるほどなるほど。
地位上げて尻触ろうっていうライブじゃないよ俺。
うーん、
ね、まあ芸の向上ね、うん、でローカル芸人の全国でおける立ち位置、
うん、
ね、まあいろいろありますけど、うん、ね、いろいろ名目ありますよ。これをしゃあれをしゃい、ね、キングオブコント M1 グランプリ出るから、
うん、
まあ、それにね、賞に向けて東京で芸を披露するのに慣れときたいとか、
うん、
まあいろんなねピックアップするところあるんですけど、
うん、
まあとどのつまりはもうあっち行って金儲けていいもん食って女の人と知り合いてえなってことですよね。
いやー、夜先生いいですね、やっぱり夜博士の、
うん、結局ケツにつながってんしっていう、
うん、なるほど、
うん、もう
そういうことですよね、じゃあ
ね、
う
ん、まあこの2つのピックアップとかはね、うん、建前と骨のね、うん、2つあるんですよ軸が、
うん、いや、そういうことらしいですよ、カットちゃんくん、
はい、
うん、カットちゃんくんね、
はい、というのは嘘で芸の向上のためです、
うん、
はい、
芸の向上はカタカナの芸の向上って質問も来てます、
ね、
なるほど、なるほど、
いや違いますよ、
ビッグノーズさん、
ね、それはまず一歩目も踏み込んでないんで僕はまだ、
うん、
そうですね、僕はもう本当に小心者なんで、
うん、
はい、さあ
以上ですね、
お、
そしてこちらも来てますよ、
お、
子供っぽいラジオ相談室、
うん、
真っ赤なヘビリンゴさんからいただいております、
おはようございます、
パパが100人いたらどうする、
うん、
ちょっとエピソードもありまして、
うん、
昨日の夜突然4歳の娘がパパが100人いたらどうするっていう質問を投げかけてきました、
うん、
パパが100人いたらどうするってどうでもいいことを娘と2人でいろいろ想像しながら楽しく会話しましたが、皆さんだったらどう子供に答えますかと、
なるほど、
これはじゃあもう子供っぽい相談室っていうか本当に子供相談室っすよ、
これもうなんか2つありますもんね、うん、パターンが、
パターン、
パパ例えば俺がパパでしょ、
うん、
俺が100人いるのか、つまりクローン化してね、
はいはいはい、
俺以外の例えばシュリーシミネパパと、
うん、
ケージャージパパと、うん、前平帽子パパがいるのか、
まあ、別々の100人がいるのかっていう、
そうそうそう、になるのか、
うん、2
つありますよね、
うん、
じゃあ校舎でいいんじゃないですか、
でまあ、いろんな人が100人いると、
うん
うん、いたらどうする、うん、そしたら、
うん、
うん、
いやでも単純にね、小学生1人から1万円か5000円もらっても1人 100×100 だからいや最高なんじゃないですかね、
あ、いいですね、その答えいいですね、うん、お年玉増えるよって言って、
そうですね、ただ悪さしたらね、
うん、
パパ 1人につきお尻ペンペンが3回としたら ×100 ですから、
うん、はいはいはい、
いやそれはペンペンも大変ですよ、
大変だ本当だ、
3人当たりがもうペンペンいいんじゃないかって大丈夫
です、なるかもしれないですね、
パパ100人の方がいいですよね、ママ100人よりかは、
お
うん、
ママの方が怖そうじゃない、
あ、なるほど、
怒り方、
パパはさ、
うん、
100人もいたらさ、うん、お年玉みたいに今みたいに経済的とかさ、うん、なんか嬉しいことがありそうさ、うん、パパが100人もいたら、
まあ、どっちかというと甘やかすイメージってことか。
ママが100人もいたらさ、うん、取り合いになりそうじゃない子供の。
あ、このお年玉の、
うん、うん、子供の、
うん、あ、私の子供よっていう
女の嫉妬で、
なるほどね。
でもだからパパ100人でよかったんだよ、
うん、斬新なパターンだな、
う
ん、
プラマイゼロということですかね。パパいてもいいのも100倍、うん、悪いのも100倍、
うん、あ、そうですね、
そういうことになりますかね、
うん、じゃあ子供にどう答えますかと、うんうん、パパがいたら、いっぱいお金もらえることもあるし、いっぱいお尻ペンペンされることもあるよと、
うん
うん、そしたら4歳の娘がね、うん、どういう反応するかってことですよね。行ってみてください。行ってみて反応を見てください、ま
あ、プラマイゼロということでいいじゃないですか。だから、
ね、
うん、いろんな金玉の形も見えることも、
でこれちょっと、ね、金玉といいよや、うん、4歳の娘が気にならんだろ。でこれ本当に聞きたいしね、どういうことをこの娘に聞いてどう娘が反応したのかっていう、まあ、今俺なんかが言ったことでもいいですし、うんうん、ぜひその続報のメールがあったらお待ちしております、う
ん
う
ん、
ありがとうございます。さあそれでは
もう行きましょうか、
うん、
そのまま
行きましょう、
ね、うん、
さあそれでは、この子供っぽい、相談室は、うん、全部で
5通
いただいております。
OK、 すごい。
ということで、本日淘汰されましたのは、2通だった。リスナーは見た聞いた、
あ、残念ですね。
最近は順調に淘汰されまくってますね、
うん、新コーナーが、うんうん、ちょっとすぐ淘汰される傾向にありますね、うん、2週ぐらいでは、
うん、じゃあ次はどうしましょうか。
ねえ、じゃあもう次は、またまた新コーナー投入ということで、うん、続きましてはこちら、
うんうん、
名言を台無しにしてください。
よいしょ。
ね、まあ、こちらいろいろ偉人が発した名言というのが、はい、ありますけども、うん、この名言の前後ね、どちらでも構いませんので、うん、前後どちらかに文章をつけさせてその名言を台無しにしてくださいという。
なるほど、
なるほど、
ね、
うん、
もう本当に無本なコーナーでございますよ、うん、
今回のじゃあ名言、お題名言は何ですか。
はい、お題名言は少年よ大志を抱け。
ああ、なるほど、
ね、まあ、北海道大学ですか、
うん、
のクラーク博士の名言で、
うん、
まあ、少年よ大志を抱けと、
うん、
あ、まあ、そのままですよね、野望を燃やせみたいなことですよね。まあ、それの意味の前後に言葉をつけて台無しにしてくださいという、はい、コーナーでございます。
お、
はい、こちら、メールこの後すぐ募集しておりますので、うん、8時から来週3月2日の放送分収録がありますので、
お、
ぜひこちらの方もメールよろしくお願いします、
はい、
さあそれでは、続きまして3月2日収録放送でお会いしましょう、うん、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
助、趣里、清峰と
テイジャージでした。
ありがとうございました。